Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー72回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えしています。この後ご紹介をいたします。楽しみにしてくださいね。
サラドとフリー、ジョリジョリジョリ
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
それでは早速今日のゲストをお迎えします。アナウンスカンパニー花笑みのスタッフとして活動しておられます竹木直子さんです。直子さん、今日はようこそお越しくださいました。奈良から来てくださったんですよね。遠くからありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速ですが、私から直子さんの紹介をさせていただきたいと思います。直子さんは私が主催するね、急に主催になりましたけども、アナウンスカンパニーのスタッフとして一昨年からお仕事してもらっていますね。そして私の朗読教室の生徒さんでもいらっしゃいます。で、朗読の講座を受けてくださる前は話し方教室に来てくださっていて、それが直子さんとの出会いでしたね。話し方教室に、ね、行こうかなと思ってくださった理由は何でしたでしょうかね。
年1回くらいですね、司会を依頼されることがありまして、うん、はい、その度にもっと上手くなりたいなと思って、はい、参加しました。
そうですよね、そのようにおっしゃっていたんだと思います。でね、その話し方教室なので、いろんなやり方ですね、スピーチをしましょうとかね、説明力を つけましょうとかね、そういうふうな授業の中で、はい、司会進行の仕方っていう授業がありまして、でその授業をやった時に直子さんがとっても MC に向いてらっしゃるなと思いまして、あのすぐね MC の仕事やってみませんかって私がスカウトしたんですけども、その時はどんなお気持ちでいらっしゃいましたですかね。
あのやりたいって思いましたけれども、あの基礎が全然できてないので無理だなと思ってました。
ね、あの当初はそのような、え本当にできるんですかって、無理じゃないですかっておっしゃった、私も覚えているんですけども、まあ、それでもね私が熱心に勧誘をしたせいで、あじゃあやってみようかなって言ってくださって、もうすでにねあの MC の仕事何本かやっていただいているんですが、やってみていただいてどうですかね。
そうですね、あの一番最初はあのダンス教室の発表会の司会をさせていただいたんですけれども、
はいね、
その時あの出演する人を陰で支えるっていうのが楽しいな、はい、好きだなって思いました。
ね、そのようにおっしゃって、あのダンスもね、あの小さなお子さん の、はい、あのダンス教室の発表会、はいね、華やかなチアダンスであるとか ね、バトントワリングとかね、はい、とても可愛い、あの人もいっぱい出てくるんですけど、はい、なぜねあの父兄ですかね、あのご両親もあのご家族がわんさかお見えになっていて、なかなか100人規模 の開催だったと思うんですけど、ドキドキしました。
ドキドキしました。まだあの緊張忘れられない。
あそうですね、立派にやり遂げてくださって、その後も、ね、いくつかお仕事をしてくださっているんですが、はい、もう一つね、直子さんは私の朗読講座 の生徒さんでもいらっしゃるんですが、教室の雰囲気ってどんな雰囲気でしょうかね。
そうですね、あの皆さん理知的で、はい、あの本を、ね、よく読んでらっしゃるんです。
そうですよね、よく知ってらっしゃいますよね。
知ってらっしゃいます、
はいはい、
もう毎回いろんな本をあのそれぞれの方がご紹介くださるので、
はい、
あの刺激にもなりますし、あの毎回楽しみです。
そうですよね、はい、もうワクワクしますよね。今回はどんな本を持ってきてくださってるのかなって私もすごく勉強になりますしね。でもね、お人柄もすごく素敵な方が多くて、
ね、
はい、文化の香り高い、
ね、おっしゃる通りです、
一日です ね、
はい、
ね、でそんな方と一緒に楽しい日々を過ごしていらっしゃる中 で、ね、直子さんの朗読の実力も光るものをお持ちでいらっしゃるんですが、今日聞かせてくださる作品はどんな作品ですか。
はい、あのちびまる子ちゃんの作者として有名な、はい、あの桜桃子さんの、はい、エッセイ集の中から一編をあの朗読します、
はい、
あのこの作品はさくらももこさんの幼少期の思い出を綴ったもので、心が温かくなる素敵なお話です。
そうですね、もう今あのお話ししてくださってる、すでにちびまる子ちゃんみたいなお声になっていますけどもね、もうすでにあの気持ちが入っているということですね。
はいですね、頑張ります。
楽しみです。さあ、それでは早速お聞かせいただきましょうね。さくらももこ作のおんぶに抱っこより、お嫁に行ったいくちゃんです。お願いします、はい、
お嫁に行ったいくちゃん、さくらももこ。私が小さい頃、うちにはお父さんの妹と弟が一緒に住んでいた。お父さんは7人兄弟だったので、一番下の妹と弟はお父さんより10歳以上若く、まだ結婚しないで家にいたのだ。お父さんの妹はいく子という名前だったので、みんないくちゃんと呼んでいた。だから私もいくちゃんと呼んで慕っていた。いくちゃんは編み物教室へ通っていた。他にも何かやっていたかもしれないが、私が覚えているのは編み物教室だけだ。多分花嫁修行中だったのだろう。一度いくちゃんに編み物教室へ連れて行ってもらったことがある。編み物をする機械がたくさん並んでいて、何人かの生徒さんがいた。私は退屈ですぐに帰りたくなり、いくちゃん、 もう帰ろうと何度も言っていくちゃんを困らせた。いくちゃんは目がパッチリとした欧米系の美人で、姉はみんなからこの子はいくちゃんに似てるねと言われていたので羨ましかった。
お姉ちゃんばっかりいくちゃんに似てるって言われてずるいよ。私だっていくちゃんに似てるもんね
と私は言い張ったが、誰からの賛同も得られず怒って泣いたこともある。私ももうすぐ3歳になるという頃、いくちゃんがお嫁に行くことになった。いくちゃんは神奈川県へお嫁に行くという話だった。神奈川県はすごく遠いところらしかった。私はいくちゃんにお嫁に行ってもまたうちへ来るよねと尋ねると、いくちゃんは遠いからあんまり来れないけどたまには来るよと言ったので安心した。いくちゃんは遠くてもたまにはうちへ来るんだ、そしたらまた一緒に遊べる、だから寂しくない。いよいよいくちゃんがお嫁に行く日がやってきた。いくちゃんはワンピースを着て2階の部屋から階段を降りてきた。少しうつむいていた。家族全員が階段付近に集まっていくちゃんを見ていた。私もみんなと一緒にいくちゃんを見ていた。なんだかいつものいくちゃんと違う感じだ。家族がいくちゃんに声をかけている。いくちゃんも家族に何か言っている。私はその様子をただ見ているだけだった。いつものようにいくちゃんいくちゃんと近寄って抱っこしてもらいたいけど、きっとそんな場合じゃないだろう。おとなしく見ていた私の方をいくちゃんが見た。そして、ももこじゃあねと言って別れを告げた。いくちゃんの大きな目が少し赤くなっていた。いくちゃんがお嫁に行ってしまった。遠いところだからなかなか来られないけど、でもたまには来るって言ってたからきっとそのうち来るだろう。家の中にはまだいくちゃんの使っていたものが少し置いてあった。編み物教室の道具も部屋の隅にあった。1週間後、いくちゃんがうちへやってきた。結婚した旦那さんと一緒にやってきた。新婚旅行の帰りのようだった。旦那さんは姉と私に一つずつ大きな熊のぬいぐるみをくれた。旦那さんのお母さんが私たちに買ってくれたようだった。姉も私も大喜びして、わーいわーいと言って飛び跳ねた。私はいつものように、いくちゃん遊ぼうと言うと、母から、もういくちゃんじゃなくて、いく子おばさんって呼ばなきゃダメだよと言われた。そんなの違う。いくちゃんはいくちゃんだ。そう思ったが、いくちゃんの旦那さんのことはおじさんと呼んでいるし、いくちゃんもやっぱりいく子おばさんって呼ばなきゃならないのかな。仕方なくいく子おばさんと呼んでみたが言いにくくて、いっこばあちゃんと呼ぶことにした。母からもいくちゃん本人からもばあちゃんじゃないと何度も言われたが、これだけは変えられなかった。新婚旅行の帰り以来、ずっといくちゃんはうちへ来なかった。私はいくちゃんの旦那さんのお母さんが買ってくれた熊のぬいぐるみにくーちゃんと名付け、毎日可愛がっていた。くーちゃんを見るたびに、いくちゃん遅いね、まだ来ないね、と話しかけていた。 お正月が過ぎ春になり、私も4歳になった。そんなある日、いくちゃんが旦那さんと一緒にやってきた。いくちゃんは小さい赤ちゃんを抱いていた。赤ちゃんはすごく可愛らしかった。私ももう4歳になったんだし、お姉さんなんだから、いくちゃんの赤ちゃんをうんと可愛がってあげようと思った。赤ちゃんはいくちゃんの膝の上でおっぱいを飲んでいた。私もよくいくちゃんの膝の上に乗って甘えたが、あの膝はもう赤ちゃんのものだ。膝に乗りたければ自分のお母さんの膝に乗ればいいんだ。もしなんならお父さんの膝もある。私はこのかわいい赤ちゃんをうんとかわいがるんだ。本当にかわいい。いくちゃんの赤ちゃんだと思うとますますかわいい。
私も赤ちゃんをおんぶするよ、と言って私はおんぶひもを手に取った。するといくちゃんは、ダメだよ、無理だから、と言ったが、私はやだ、おんぶしたい、やらせて、ということを聞かなかった。いくちゃんは、ダメ、ももこ、返しなさい、と厳しく言って私からおんぶひもを取り上げた。私はあーんと叫んで大声で泣いた。私の泣き声で赤ちゃんも泣いてしまった。いくちゃんは赤ちゃんをおんぶして部屋から出て行った。いくちゃんが出て行った後も私は部屋に残ってしくしく泣いていた。こんなに泣くほどのことじゃないのに、私はお姉さんなのに、と思えば思うほど涙が出た。しばらくしていくちゃんが部屋の襖を少し開けて小さい声で、ももこ、と呼んだ。やっと泣き止んで部屋でしょんぼりしていた私は、はっとしていくちゃんの方を見た。いくちゃんの背中で赤ちゃんがすやすや眠っていた。いくちゃんは赤ちゃんを背中から下ろして布団の上に寝かせた。いくちゃんは、おいで、と私に言ったので、私はいくちゃんの膝の上に乗った。いくちゃんの膝の上から赤ちゃんが眠る姿を静かに見ていた。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Takeki Naoko さんの朗読で、お嫁に行ったいくちゃんをお聞きいただきました。直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
可愛い作品ですよね。
はい、そうですね。
直子さんがこの作品を選んでくださったのはどんな理由ですか？
もともとちびまる子ちゃんの漫画の方が好きだったんですけど、
はい、
それで正直に言いますと、さくらももこさんと同世代でもあるので、はい、親近感が湧きまして
秘密を言っちゃった
んですね。
そうですね、同世代ですよね、
それでちょっとどうかなと思って手に取ってみました。
そうだ、もともと漫画がお好きだったということですよね。で、この作品を初めて読まれた時には感想ありますか？
そうですね、さくらももこさんの他のエッセイは面白くて抱腹絶倒なんです、
はい、
それに比べてこの作品はとても優しい気持ちになれて、絵本に少し似てるなと思いました。
絵本に似てるのはいいですよね。本当ですよね、このほっこりするような あとね、あのキュンとするようなそんな切なさも あってとてもいい作品なんですけど、はい、他のエッセイすごく面白いということなんですけど、はいはい、どんな内容のものがあるんですか？
あの睡眠学習、
はい、
あこれは別の本、あのおんぶに抱くことは別の本
なんですけど、違うエッセイなんですね、
睡眠学習を試してみたとか、はい、
どんなのか分かりませんけどね、好奇心いっぱいな感じですかね、
はい、なるほどと思う話でしたけど、
ちょっとやってみたいなと思うような話もあるんですかね。なるほど、今ねこの作品を読んでいただいたんですが、ま、あのたくさん練習してくださったと思うんですけどね、この作品を読むにあたって気をつけられたところってどんなところですか？
セリフがどうしてもあのアニメのちびまる子ちゃんのイメージがあってそちらに寄ってしまうのであの気をつけて読みました読んだつもりです。
そうなんです、はい、でもねあのアニメの声にすごく似てるなと思って、はい、聞かせていただいたんですけども、はいはい、あの似ないようにしようって
そうですね、はい、
思って読んでくださってなんですかね、
はいはい、
似ててもいいと思うんですけども、
そうですか、
ダメだったのかな。
あどうなんでしょう、まあ、あのもしこの本を先に読んでらっしゃる方がいらっしゃったら、
あなるほどなるほど、
イメージと違うと思われるかもしれないなと思いまして、
なるほどね、はい、
なるべく
4歳、
ね、3歳の頃と4歳の頃のお話ですね、
はいはい、そうですよね、はい、4歳にしてはすごくよく覚えてって思いながら、
おそらくねご家族の方にいろいろ思い出話聞かれたりしたんじゃないでしょうかね。
なるほどなるほど、はい、そうですよね、あの、うん、お母さんとかお父さんに聞いた話を、はい、あのもう一度リメイクされてっていうこと、はい、でもねこの昔私たちの世代ですけど、私も正直に言うと同じ世代なんですけども、あの大家族でいらしたんでしょうね、さくらももこさんのお家はね、
はい、
なのであの、まあ、アニメで言うとお父さんひろしですね、ひろしはたくさん兄弟がいて、はい、であの年下の兄弟とは一緒に暮らしていらしたので、はい、あのこんな風にいくこちゃん、あの、はい、おばさんですよね、はい、おばさんと一緒にいてお嫁に行くのも寂しいし、会いに来てくれるのも嬉しいしっていう、そういう風な世代っていうかね、あの、はい、家族だったということもよくわかる作品ですよね、はいはい、で私もねあの兄弟そんなに多くないんですが、あの両親は兄弟が多くて、で両親のあの弟妹にはおばさんって言わないでお姉ちゃんとかお兄ちゃんって呼んでたなって今思い出しました。
ああやはり
そうですよね、
なので、ね、
そうですよね、あの6人兄弟とかだったので、うん、はい、あの下の方の兄弟はあの若くって、うん、なんとかおばさんじゃなくてなんとかお姉ちゃん、うん、なんとかお兄ちゃんって呼んでたのを思い出して、うん、であの成長してからもお兄ちゃんって呼ぶと、はい、あの母よりも上の兄弟は、はい、なんで わしはおじさんで何々はお兄ちゃんなんだいとかって言われたことがあったんですけど、それは致し方ない。でもねそんなことも思い出すようなそんな家族の風景ですよね、うん、はい、ありがとうございます。素敵な作品をご紹介いただきました、はい、あの今日のゲストとしてお迎えいたしました竹木直子さんにお嫁に行ったいくちゃんを朗読していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
ジオ出演でしたが、いかがでしたか？
もうとても緊張します。まだ緊張してます。はい、もうガチガチで、もうちょっとスラスラと読めたら、あの自然に読めたらよかったのになと思ってます。
いえいえ、すごく素敵な朗読でした。
ね、
今日もいいお話聞かせていただいたんですが、これから挑戦したいなと思ってらっしゃる作品、どんな作品ですか？
そうですね、あの好きな作品っていうか好きな作家で横溝正史が好きなんですけれども
、はい、有名だね、はい、たくさん映画にもなってますよね、
はいはい、
ただあの登場人物が多すぎて、あの、はい、話が複雑なんですね。
そうですよね、
だから朗読には向かないかなと思ってます。あとあの他に高田カオルさんの作品も好きなので、
はい、
ぜひ挑戦してみたいなと
思います。いいですよね、優しい感じのね、はい、あの江戸情緒のあふれる作品とかもありますのでね、
は
い、
そうですね、
はい、横溝正史も聞いてみたいな、
はい、ちょっと考えてみます。
おどろおどろしい雰囲気とかね、
はい、
でもやっぱ長編ですのでね、あのラジオでご紹介していただくにはちょっと長い作品かもしれませんけど、はい、何かあのちょっとチョイスしていただいて、はい、ぜひ、はい、高田カオルさんもまた聞いてみたいなと思いますのでね、はい、いっぱい聞いてみていただきたいなと思います。で、ね、またねラジオの方にもたくさん遊びに来ていただきたいなと思っています。でね、今日はあの私と一緒にあの活動してくださっていて、でこれからいろんなイベントもやっていきたいなと思ってるんですけども、まあ、あの直子さんにはね MC を担当していただきますけども、はいはい、直子さんって趣味って他に朗読以外にありますか？
趣味ですか？
はい、
下手くそですけれども、
はい、
ちょこっとギター弾けたりします。
そうなんですね。いや知りませんでした。初めて聞いたな。
本当に、はい、あの下手くそですけれども。
あら、
はい、
曲は何曲かレパートリーがありますか？
すごくもう古いんです。あの、
はい、
イルカのですね、
はい、
何だったっけ、出てこない、
名残雪、
名残雪ですね、そういうのを弾いたり、あとさだまさしが好きだったので、
はい、あ、そうなんですね、
弾いたり。
あら、さだまさしはどんな曲がレパートリーですか？
主人公という曲が好きですね。
あ、はい、いいですよね、
はい、あれは力もらえますね、は
い、ね、すごく
いい、あの古い曲で、
もいい、あの同世代でございますのでよく知ってます。多分ねラジオ聞いてくださってる皆様の中には、あ、さだまさし好きだわっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。さだまさしさんはね、あの曲もいいですけども、はい、歌詞もドラマティックですよ ね、
はい、
なのであのよく朗読のね、あのコンサートなんかでは、うん、あの私この歌詞を朗読してくださいって言われることがありまして、はい、でもいいです、ね、もう涙なしにはな、あの読めないような、
はいは
い、いい作品もたくさんありますので、はい、またねあのラジオでもご紹介していただきたい、
はい、
よかったらギターも、
はい、かなり練習させていただかない
と。そうなんですね、はい、お家で弾かれることもあるんですか？
たまにですね、本当にもう時間があるとき、まずチューニングに時間がかかって、
そういうものなんですね、はい、でもね、指先を動かすものなので、あの脳にはいいって、
そうですか、
聞きます。
あ、やらなきゃ。
でもね、あの私 の、 あのギターのクラシックギターのコンサートの、
はい、
あのコンサートにもねご一緒いただいたことはあります、はい、その時一つもそんなこと聞かなかったような気がするんですが、
もうあのレベルがかなりハイレベルな方のところに私ギターできますなんてとても言えない。
あら、奥ゆかしい。これからはね奥ゆかしいのも素敵ですけども、ガンガン前に出て行っていただきたいなと思います。私のこと言われませんですけどね、私も一緒にガンガン行きたいなと思っております。でぜひこれからも一緒にね、いろんな作品に挑戦していただくのと、私と一緒に楽しいイベントも開催していきたいなと思います。これからもよろしくお願いいたします。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日はアナウンスカンパニー花笑みで MC として活躍しておられます竹木直子さんをお迎えして楽しいお話をお伺いしました。来週も素敵なゲストをお迎えいたします。お楽しみに。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けいたしました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。